さあ、それでは富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日のゲスト無敵コミュニケーションの滝川雄介さんに相元の分析をお願いいたします、
は
い、
どんなのか楽しみでしたね。
相元さんは一言で言うと超直感のタイプっていう結果が出てますね。
当たってますね。
ピンときたらパンって動くので。
当たってますね。
多分あんまり待たされると嫌だと思うんですよね。その、
はい、
やりたいと思ったらすぐやりたいんで、
はい、
2時間待ってって言われたらならいいわみたいな。
ああ当たってますね。
確かなと。
直感はね、はい、自分ではやっぱ大事だと思うんですよ、はい、ただその直感は経験によって裏付けされた直感でなければいけないっていうものは持ってるんですよ、
はい、
積み重ねてきた経験値の中で直感が生まれる、
はい、
だから自分で言うとこう直感って、あ、直感じゃない、経験ってこうずっと積み重ねていくんですが、うん、そのたびにどっかで直感が生まれて、
はい、
直感が生まれると経験値が一気に5段階ぐらい跳ね上がる。でそこからまた積み重ねていって、また直感でポンと跳ね上がるっていうのを繰り返していくもんだと思っている人間なんです、はい、
その通りに生きてらっしゃって素晴らしいですね。これ一郎とか松井選手と同じタイプです、ね、
へ、
一郎選手ってすごい合理的じゃないですか、そういうある意味合理的なんですよ。直感使うんですけど、
うん
うんうん、超合理主義だから、一郎なんかは毎日すごいルーティンがしっかりしてるって、
はいはいはい、
まあ、現役時代は、はい、朝起きたらどっちの足からベッドが降りてとか、うん、トーストは焼く時間は2分と2分半とか決まってるそうなんですよね、
うんうんうん、
なぜかっていうと、まず合理的、考えなくてよくするですよね、あの人、
うんうん、
野球以外のこと考えたくないから、それ以外はもう決めとこうっていう合理主義じゃん、うん、
私も朝起きてから仕事に入るまでの間にやることは毎日一緒です、は
い、
はい、その順番でやらないと気が済まない、
うん、
今日は順番通り行こうと思っていたら、次歯を磨かなきゃいけないのに洗面所に息子が入ってしまった、くそーっ、うん、であの2階にも洗面所あるんですけど、
はい、
歯ブラシが使えないので、もうちょっと待ってよとかって、
うん、
いつもより時間がずれたじゃないかって、うん、そういうのを思う人間なんですよ、
うん、
そうそう、決めるとか決めてる、あとはでも臨機応変さはすごく天才的にあります、
ね、あ、臨機応変ですね、はい、本当にあの、うん、だから、うん、口で言うと臨機応変はよでも下がり聞こえるんですけど、うん、人から見たらいい加減だろうっていう見られるんじゃないかと思ってます、
う
ん、
でそこの違いがこうやって見えるんで、あ、それもそうだねってなるんですよ、ね、
へ、
あの人いい加減じゃなくて臨機応変な人なんですねっていう、うん、
そう言ってくださいよ、そう言って
プラスに受け取ってもらえるし、野党側としてもプラスに受け取れるんですね。あ、じゃあこの人にはそんなにきちきちに決めすぎずに、ある程度現場で教えていこうとか。
いや、分かりやすく言うとね、
はい、
ニュース原稿が読めないんですよ。
あ、そう、決められると逆に喋れなくなる、
はい、フリートークはいくらでも喋れるんですよだからこんなようなことを喋ってくれっていうのも OK なんですよ、はい、だけどこの通り喋ってくれが一番苦手なんですよ
原稿読みが難しいですね、
はい、はい、
僕もセミナーとかやると同じタイプなんですね、臨機応変型っていう。
あ、そうなんですね。
あの、相本さんと一番最初ね、あの某局でラジオに出た時に、はいはい、わし、おどおどして、あの、完全原稿書いてきて、リハーサルあんですかみたいな顔したら、相本さん、いきなり始めようみたいなね、感じで、え、本当大丈夫ですかってね。で、そのパターン、今、私やってますわ。
うん、その方が、その方のオリジナルが出るんですよ。
出ますね。完璧ですよね。
作ったものを読んだり、やってもらうよりは、
はい、
あの、
はい、
そんなことは忘れていただいて、こっちの聞くことに答えてくださいって言った方が、その方のオリジナリティが出るもんだから。
出ますよね。
はい、
あの、原稿をね、5枚くらいきれいにビシーッと書いて、これ考える1週間かかりましたって。いや、そんな1週間考えてもらうくらい、そう立派なね、立派な番組してる話なんだけど、そこまでしなくてももっとこうフリートークでやった方がいいですよって言うんですけど、
そんだけ書ける人は頭の中にそんだけ入ってんだから、うん、実は喋れるんですよ、
できるはずです、うん、
確かに。
あと何が出ま、分かります、
あとはこれ臨機応変型は3人とも同じなんです、
ね、あ、そう
で、また別の部分でこうやっていろいろ分け方がありまして、ええ、違う部分が、私と前田さんはリターンマネジメントタイプっていう、どっちかつ、あ、リターンじゃないや、リスクマネジメントタイプっていう、どっちかつリスクが気になる人、
はいはいはい、
うん、
でも相本さんはどっちかつリターンの方なんで、メリットの方を重視するんですよね、
基本的に、ね、
こうなったら、例えばライザップさん、名前出していいか分かんないですけど、3ヶ月トレーニングしたらこうなるよっていうビジョンで やろうって思う人がリターンの人です。逆に3ヶ月経っても痩せなかったら返金しますように響くのがこっちので、
でもそれが分かってるだけで
どっちを押すか
話の仕方が違いますよね、
はい、
本当だね。
とコロナの話でもあったんですけど、コロナの情報が出た時に真っ先に動くのは リスクマネジメントの人ですね。マスク買っとこうと、万が一ってあるんですけど、リターンマネージャーの人は、まあ、まだいいんじゃないみたいな感じで、ある程度出だしが遅かった人が多いかなっていうのが、仲間内ですけどね、ありましたね。あ、これ全然なんとかなると思ってたわとか。
そうなんですよ、最終的にコロナコロナって言ったって必ず終わるんだからっていうのが頭の中にあるわけですよ。
次を見ようよみたいな感
じ。そう、こういう感染病は収束しない時はないっていう、
そうなんです。
でも逆にリスクを取る人は、とりあえず今感染し、自分が感染したりしても困るしっていう、
そうなんです、周りにも移しちゃいけないしとかっていうのがあるので、どちらも必要な能力なんですよね、はい、
それをどう生かしていくかってことなんだ。
でこれ野球のチームの事例なんですけど、あるプロ野球球団のピッチングコーチにこの話を持っていった時に、はいはい、この2タイプですね、リスクが気になる方とチャンスが気になる方に、リリーフ抑えで入るピッチャーに対してどういう言葉書きをしたらパフォーマンスが上がるかっていう分析があって、リターンの人ですね、相本さんと同じタイプの人は、今ここで完全に抑えたらヒーローインタビューだぞって、明日の新聞に載るぞ、
つまりそのヒーローインタビューしている自分が想像できるように
できた時のイメージをさせてあげる。リスクマネジメントは、今日お前はカーブが切れてると、これなら打たれないと思う、だから思い切ってこれで打たれたら相手が良かったんだって諦めがつくから、思い切って行ってこいって言われた方が力が出せるんですよ、
はいはいはい
はい、リスクに蓋をしてほしいのか、叶ったビジョンを見せてほしいのかっていうことですね、はい、
それも分かるだけでも、つまり指導者はどう声をかけるか、ね、もしくはどういう組み合わせで危機を乗り切るように作るかとか、はい、やり方が変わるわけですね。
モチベーションとかもですね、変わってくるので。
面白いね。
そうなんです。あとはプレゼンするときとかにどう説明すると分かりやすいかっていうのは、お二人がビジュアル思考っていう映像で物事を考える
ので、全くその通りですね、はい、
写真とか、要するにビフォーアフターの写真とかが一番分かりやすいんです、はいはいはい、で僕データ思考っていう人間なんで、数字とかデータとかグラフとかで見せてくれないとよく分からない感じですよね、そういう違いがあるんですよね。道の案内の仕方とかも違ってきますね、はい、
ありますよ ね、 パワーポイントね、100枚持ってきて長々とああ全部喋れたらよかったってね、いや聞いてませんっていう
私も講演会とか頼まれて、パワーポ作っていくときは、ほとんどが写真なんですよ、
で
その補足に文字がついてるという感じ、
そこをバランスよく配合すると違う人にも伝わるってことですよね、
でなんか受け手もね、必ず言われるのが、パワーポイント見せてますでしょ、で必ずその紙焼きくるって言うんですよね、あ、要するにパワーポイントそのまま焼いたのをもらえますか、資料もらえますかって、基本そのセミナーでの資料出してませんってね、必要な方はご一緒あげますのでって入ってるんですよ、土曜日の資料もらえんがかってね資料もらわな別にさ
紙もらって安心する人いますからね
いますいます、はい、分からなければその分
聞いてもらうか、そのくせでもその紙はあまり見ないんだよ
多分その紙もらってホッとしてるだけだと思う。
そう、そうなんですよ、
見返すことはあんまないです
、ね、紙もらうと安心できるタイプの人なんだよね、
そういうタイプもあります、
ね、でもそういうタイプの人には、はい、でも紙あげといた方がいいんでしょ。
そうですね、一応欲しいっていうものなので、渡しておいて、また後日連絡するとかですね、どう活用されてますか、
そうですよね、
ことができたりとか、あと営業の現場とかだとちょっと考えておきますっていうとどう感じるかなんですよね。あ、この人手のいい断り方なのか、タイプによっては本当に考える人もいるので、
はい、そうですね、
そこが分かってると今押した方がいいのか、ある程度資料を渡して待った方がいいのかっていうのが分かるので、変にうざがられなくて済むっていう感じですよね、はい、
そうするともう本当、はい、営業マンにしたって打ち合わせにしたって、はい、潤滑に進みやすいと。
そうです、僕ら3人多分長い説明聞けない人たちなんで、ある程度ポイントで ポイントポイントで分かんなかったら聞くからぐらいの感じの方が、
うん、一緒一緒やっぱり
いいですよね、
うん、うちのかみさんいちいち全部説明するんですよお前は結局何を言いたいのって喧嘩になるんですがもうそれは全く違うから、うん、お互い受け入れられないんですよね、うん、
僕ら多分前半である程度何が言いたいかなんとなく察してはいるんで、はい、うん、早く結論を欲しいみたいな感じ
あの前置き話して何話するか忘れたっていうか言いましょうって一体何言いたかったんだろうっていうね、
はあ、
終わった後に全く違う話になってる人が多いですね、うん、はい、
これがだからね、あのやっぱりね、こう短時間でこういうソフト使ってあの AI とか使ってるんだと思うんですけど、はい、見える化するって素晴らしいんで、はい、あの経験だけでやってくるとやっぱり時間かかっちまうんですよね、うん、
これでもやっぱり、全く同じパターンの人というよりもやっぱり組み合わせがたくさんあるわけでしょ、
はい、そうですね、はい、それをまあ、あんまり細かくやりすぎると活用ができなくなるので ある程度共通して言えることっていうのをやるのと、もちろん細かく知ってくれた方がいいので、それで導入してくださった企業に研修ごと販売するって感じですね。研修とあと半年から1年間ある程度その運用できるように自社で使っていただけるように、あの研修講師としてとかコンサルとして、はい、やらせていただいてます。はい、
社内の人間関係もしかり、外部との人間関係もしかり、はい、それぞれに、指針が出てくると。
そうですね、
いうことだ、
はい、で今月アプローチした方がいい人リストとかも出てきます。
本当に
それ面白いね、はい、
なんかそれ占いっぽくないですか。
なんかよく言われるんですよね、これ統計で出てるんですよね、そういう時期っていうのが流れっていうのが出てて、そう、今月じゃあこの人に優先的に連絡を取ろうとか、今月この子ちょっともしかしたらやめようとしてるかもしれないとかですね。
どこまでわかる
今月取っていた子は離職率は下がるとかっていうのも分かったりとか、あとはこの人が接したらお客様からのクレームの確率が減るとかっていうのも分かってます
もう昔でも本当に30年ぐらい前にあの富山市内の疫学占いの疫をしておられる方に、はい、聞いたらその方はなんとその当時コンピューターを導入してやっておられるんですよ。結局その中国4000年の歴史というけども、その中のこの駅というのは、あの星回りとかがこういう時にこういうことが一番よく起きていたという統計学から出てるんだと。
ああ、なるほどね。
だからこの星回りの年には、世界的にあの病気が流行るとか、それからあのとっても、世界の中で優れた人物が生まれたり発見があったりするんだとかっていうことが過去の星回りから出てくるんで、それを私は言ってるだけなんですよと、何かこう神がかりになって言ってるんではないんですっていうふうに言われまして、はい、
同じような感じですね。
ある意味やっぱ近いですよね、
はい、
へえ、びっくり。
分かってしまう、分かる、まあ分析して予測できるって感じですかね、
はい、はい、そういうこれを個々人で分かるわけだ。
そうですね、個々人で分かりますし、どういう組織かっていうのもある程度、そのどういう人が集まってるとどういう組織になりやすいかっていうあるね。ドリフターズを分析したりとかいろいろ、
そうですね、
ラグビー日本代表分析したりとかして、アドリフで一番中心に置いたらよかったのはやっぱ志村けんさんだったんですね。
そうなんですか。
けんさんが中心でやるとやっぱうまくいきだしたっていう。
そうですか。
日本代表もリーチマイケルさんがキャプテンでよかったっていう、なんか数字で見せれるんですよね。これ日本代表だとこんな感じになってますけど、これ 100% ってほぼ出ない数字なんですけど、
組織稼働率 100%
チーム力ほぼ出ないんですけど、リーチマイケル中心にすると出るんですね。
青とか黄色とか赤の丸は何なんですか。
これタイプですね。これ理性タイプって方は、これ比較タイプ、これ感性
タイプの組み合わせ。
僕らは
チームの中にそういう人たちがいるという
3分類に分けることもできたりとかするんで、
この 100% になるためにはどんなバランスが必要なんですか。
まずこの円の内側にまず人が多いっていう状況ですね。近ければ近いほど求心力があるというか、リーダーの言うことを聞くというか、ついてきてくれる人で、遠くに離れている組織だと、はいはい、どうしてもやっぱり うまくいかないというか、吸収力ないんで、むしろリーダーは悪い場合って分かってればいいんですよね、うん、リーダーはこの外側にいる人たちにしっかりとケアしてあげなきゃいけないって。
あ、なるほど。
この人たちは近い人は勝手にある程度ついてきてくれるので、っていうのが誰にフォローに入るべきかっていうのが分かったりとか。
へえ、はい、すごいね。組織稼働率 100% ってのは基本的にはほぼない
ほぼないんですよね、うん、それが面白かったです。
でも日本ラグビー代表はあった。
そうなんです。
それであれだけの成績を残せた。
バスケ代表で出すとどうなったかな。
でも一人ずつのデータは入れなきゃいけないんだ、
う
ん、
そうですね。
あ、今出ましたよ、はい、なんか偏ってませんか。 57%
やっぱ遠くにいるとやっぱり低くなるんですね、うん、ただ57でもいい方ですからね、
うん、あ、そうですか
、はい、
画像で見てもなんか散らばってるだけで、うん、まとまりがないですよね。
ここにまあどういう組織ですよっていうのが解説が出たりとか。
面白いね、はい、
大変面白いです。また
これは、はい、お願いしたい場合はこの無敵コミュニケーションのアドレスにメールを送ればいいんですか。
それもありますし、 Facebook ページがあるので、はい、無敵コミュニケーションで検索していただければ、うん、Google からでも多分 Facebook ページが出てくるので、
はい、じゃあ皆さん、無敵、敵がない無敵、カタカナでコミュニケーション、
はい、
入力して滝川さんに相談をしてみてください、
はい、
なんでうちの部署がうまいこと言っとらんがやろかとかいう時には、はい、どうやらこういったものから答えが導き出される可能性があると、
はい、最初は無料で Zoom とかでも全然できますの
です、
はい、気軽にメッセンジャーとかで連絡くだされば嬉しいです、
はいはいはい、今日どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
当た
ってましたね。
当たってましたね
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。